ルカの福音書第6章の20節と21節です。今日のところはマタイの福音書の方で非常によく知られている箇所です。マタイの福音書では三条の教え、三条の水訓として、この聖書の一番最初の部分で、ほとんどの聖書を手にした人がまずおそらくは注意をして非常に関心を持って読むところだと思います。それがマタイの福音書の5章の一節からのところですね。特にこの今日のところは5章の3節と4節、それから6節に対応しているわけです。ここで、目を上げて弟子たちを見て言われたとあります。その前を読みますと17節でイエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところに立った。大勢の弟子とおびただしい群衆がユダヤ全土とサマリアからいろいろな地方からですね、イエスの教えを聞くためや病を癒していただくために、あるいはイエスの力をいただきたいために来たということが書いてあります。そういうことですから、この話が言われたのは直接的には特に弟子たちを見て言われたということですから、弟子たちが主たる対象であったということがわかりますが、大勢の群衆たちもそのあたりにおったということが、こういう前後関係から考えられるわけです。そして、単刀直入に、貧しい人々は幸いだ。これは原文ではですね、マカリオイホイというふうに、マカリオスというのは幸いだという言葉なんですね。で、幸いということがこのようにまず最初に出てくるわけなんです。マカリオイホイプトーコイ、プトーコイというのは貧しい人々ですね、貧しいということです。マカリオイ、これは幸いだ、祝福されていると。ですから原文ではですね、幸いだ、貧しい人たちというふうになってきています。で、この貧しい人たちは幸いだっていうのは、ルカの福音書ではよく知られているように、心、私この心っていうのは原語ではですね、プニウマやって、英語訳でも全部だから、これはスピリットやってですね、霊ということはですね、日本語の心にあたるのはマタイの5の8にある心の清い人々、それは日本語や英語の英語のハート、日本語の心に一致する言葉ですが、このマタイの5の3は心って言うんです、霊なんですね。心、霊において貧しいものという表現になっているわけです。より霊的な表現になっているんですね。目に見えないものを、ここに特に、言葉を挙げて書いてあるわけです。そして、ルカの福音書ではですね、端的にこの貧しい人々と、これはどう違うのかということがよくだから問題になるわけですね。この主イエスが貧しい人々と言ったらですね、これは全部を指すと、いろいろな意味で、貧しい人ですね、マタイが言ったような意味、これは霊において貧しいということは、心の奥底、霊的な部分で頼るべきものがない、かつて頼っていたものも頼れないと思い知らされた、そういうふうに心の深いところ、霊的なところにおいて本当に頼るべきものは何もないということが分かった人ですね。霊的な部分で何にも自分を良きもの、力強いもの持ててないということは思い知った人、そこに幸いがあると言ったわけですね。で、貧しい人とここで言ったらですね、汚 経済的な貧しさもこれは実は含んでいるわけですね。普通の意味での貧しさ。でもこの貧しい人々は幸いであると言ったらですね、心の今言ったような意味での神の前での貧しさっていうものを含んでいなかったそうでないわけで、こちらの方がより端的でありますけれども、マタイの方がより限定はしておりますが、ルカの方もですね、当然これはですね、そういう両方の意味を含んでいるとも考えられるわけですね。あるいはまた別々の機会に言われた、あるいは同じ時であってもニュアンスを変えて言われるということは一人の人間でもよくあることですね。同じことを言ってもですね、ある時にはこういう強調する、ある時にはこの方を強調すると、私もこの聖書の仲介説明あるいは講話といったものをもう何十年とやっておりますが、同じこの箇所以前にいた時とまた別のことが示されると、別の新たなことが強調するようにと示されるという新たな思い、新たな発見、新たな示しっていうことが本当によくあるわけです。ですから同じところ内容であってもですね、異なる強調や表現ということを取ることはこれはもう誰しもあることなんですね。ですから主イエスもこのように言われたこと、あるいはまた特に心回しで言われたこともあると、あるいは特にマタイがですね、特に啓示を受けて、イエスから啓示を受けてですね、そしてこのところを強調して書く読みと言われたということもあるわけです。さまざまな意味でですね、この2つが2通り表現があるということから言えるわけですね。で、まあ、それそれぞれが、まあ、言えるということです。共通していることは何も持っていない、で心においても物質的なものにおいても持っていないもの、これは幸いだと。でこの世の幸い幸福感と全く逆なわけです。この世の場合にはまず持っているということが幸いの根本条件みたいになっているわけですね。根本内容でもありますが、例えば健康を持っていると、お金を持っている、友達を持っている、あるいは良い家族を持っている、あるいは安定した収入を持っていると、きちんとした家を持っていると、みんなこういうふうに、私たちが普通に思い描く幸福幸いっていうものはみんな何かを持っているということが幸いだっていう、これはもう世界どこ行ってもまず子供から老人大人までみんなですね、ほとんどどのような人でも今言ったようなことですね、健康とか良い家庭、良い仕事、良い友人、それから経済的な豊かさ、良い評判、社会的な地位とかですね、でそういったものが、あるいは能力ですね、さまざまな能力を持っているとかですね、まあ、こういったことはみんなこれ、ね、共通したことだったら幸せだと思っているはずですね。で理解したらそういうものがなくなった時に不幸を感じると、お金がなくなった、愛する家族がいなくなった、病気になった、家がなくなった、これは当然誰でも持ってる。それなのにイエス様は貧しき者は幸いだと言って、ありとあらゆる人たちが普通に持っている考え方と根本から真っ向から違うことをですね、反対のことと思われることを言われたわけです。でここにこの言葉の非常なこの意外さがあるわけです。キリスト教っていうのはですね、この世の方を人たちはみんなある方向を持っているという方向をみんな見つめているのに、このキリストはですね、持っていない、ないと、貧しいという方向を見つめて、そこに幸いがあるという言われたのですから、全く驚かされることですね。これにイエスの言葉にはですね、全く私どもの考えたことのないような方向性を持っているんですね。向いてる方、また別の方向に眼差しを向けさせるところがあります。で、でもその幸いというのは、ただ貧しいことがただそれだけで無条件的に幸いだとは言われていないことですね。ここでも弟子たちに向けてがマタイの方でもそうです。マタイの方でもですね、マタイの5章の一節を見ますと、 イエスはこの群衆を見て、ここでもやはりたくさんの人たちがいたということがわかります。そして山に登って腰を下ろされると、弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられたというふうに言われております。このように両方とも共通しているのは、群衆もいたけれども特に弟子たちにということですね。弟子たちが近くに寄ってきた、そこでイエスは口を開き特に弟子たちに教えたと。でここの場合でも弟子たちを見て言われたと。弟子たち、すなわちこれは当然神を信じる人たちだったんですね。そしてさらにはイエスのために持っているものを捨てた、文字通り貧しくなった人たちであったわけです。社会的地位もないと、家庭すらも捨てた、仕事すらも捨てた。周りの人から何だ褒められることではないと、文字通り貧しくなった人だったんですね。当然ここではですね、神を信じていない、全然神のことを拒否してですね、嘘をついたり人のものを取ったり盗んだりと、そういうふうに神様の持っている真実や正義やそういうものを踏みにじることを意図的にするような人、それで貧しい人、そういう人が今幸いだとは言われていないということです。まあ、当然というのは当然ないですが、中国を言いますと、弟子たちでありですね、大事をまず神を信じる人であると。そして当然ですね、弟子たちは絶えずこの神の国を求める人たちであったと。なぜかといえばイエスが来られた目的はそもそも神の国を述べ伝えることであったんですね。天の国とも同じことです。これは福音書にも書いてある通りです。例えば4章のところを見ますと、4章の43節を見ますと、しかしイエスは言われた、他の町にも神の国の福音を告げ知らせねばならない、私はそのために使わされたのだ。イエス・キリストはですね、それに神の国の福音を伝えるために来られたわけでありますから、当然その弟子たちもそれを求める人であったわけです。ですからここでですね、貧しい人たちは幸いだっていうのは、神を信じそして神の国を求めている人ということが前提になっているということなんですね。で、神の国とは何なのかといえば、これは死んだ後にじっとですね、いわば霊的なところにじっとある、どっかにじっとあるという、私たちと離れたところにあるものをですね、何も私たちと今ほとんど関係ないようなものとしての神の国、いわ天国のようなですね、死んだら天国行けるという、そういう天国とは違うんですね。ちょっとこれは神様のご支配そのものを、王としてのご支配そのものを言っているわけです。ですから死んだ後のところもですね、神様が完全にご支配なさっているから、それも当然神の国あるいは天の国ですけども、今もあるわけです。神の国、神様のご支配っていうものはですね、信じない人にはもちろんないと思われますが、そういう神様は今も生きてですね、長い歴史、国々や社会や人間、さまざまなものをご支配し、今も導いておられる、そういう今も生きて働いている神様の御手、ご支配、それを神の国と言っているわけですね。そして神の国、そういう神の御手が働いているいろいろなもの、ご支配の中にあるものも含まれますから、 神の国にあるもの、これは神の愛も神の清さも真実ももちろん神の国にあるものと言えるわけです。別に神のご支配のうちにあるもの、神のご支配そのもの、そういったものを神の国と言えるわけです。ですから貧しい人々、神様を知っている貧しい人々、何ら持っていないと、その人たちには神様のその真実なご支配、力ある導きやいうものがはあなた方のものなのだと、ということなんですね。今後あなた方のものになるという約束ではなくて事実なわけです。すでにあなた方のものだって言ってるわけです。これは弟子になってまだ本当に間もない、弟子になったばかりですね。でも信じた時にすでに神様のそのご支配の力、神様の御国にある愛や神様の真実や罪の許し、そうしたものはすでにあなた方のものだと、持ち物だと、そのように言われているというところです。神の国、これはあらゆる穢れやあらゆる悪の手を及ばないある神様のご支配の力であり、神の完全な良さ、良いものを言うわけですが、そういうものはいろいろな努力や修行や経験を積んだりしてやっと与えられると周りの人たちは想像しがちなわけですね。この地上の生活でも何か最高の賞っていうのは非常な精進をしてですね、これは芸術の分野でもスポーツでも学問でも最高のものというものは生まれつきが非常にそのの恵まれていて、さらには非常な努力をすると、そうした上でさらにまたある種の偶然的なことですね、機会に恵まれたとか、誰もやっていない分野をたまたま手がつけられたとか、競争相手がちょうどたまたま病気になった気がしたとか、なんかそういった、偶然的なことも含めてですね、良い教師につけたとか、そして能力や努力やそういう偶然的なことや、お金もなければそういう長期間にわたる訓練も習得もできない、やっと最高のものを手に入れると、そういうことですね。新聞によく出てくるスケートだとかサッカー野球とかの最高の有名な人っていうのはもう日本人が1億人以上持ってもですね、ほんわずか数えるほどしかなれない、なってもすぐにまた別の人に交代するんですね。それに最高のものよりは長い間の精進や努力や生まれつきやさまざまなものがないとダメなんですね、競争に勝つと。ところがこの世の中でですね、文字通り最高のもの、そう今言ったさまざまなこの世の賞はすぐに移り変わりますが、この神の国っていうのは最高のものですね。それは意外なことに貧しい人、ただ貧しい人、そして神様を信じて、そして求めていく貧しい人にその一番良いものが、ただそれだけで与えられて、もうあなた方のものなんですと。こういうことも全く私たちの通常の予想をする範囲にはないことですね。貧しい人は幸いだということもですね、これも全く予想できないことです。そんなことは考えたこともない。豊かなもの、持っているものは幸いなんだと。ところが次のですね、今言った最高の良きもの、神様という真実や愛や永遠性のあるそのご支配のそのものが分かり、そのものがもう私たちのものだとか、もうそういうことは信じがたいようなことです。私たちはこれはパウロはですね、時々言ってますね、信じてまだ間もないコリントの人たち、信徒の人にですね、さまざまな問題も抱えていた信徒の人たちに、あなた方はあなた方のうちにキリスト、あるいは神が住んでいる神殿であることを知らないのかと言っています。それし神が住んでいる最高の良きものがあるって言うんですね。それ知らないのかと、このように神の国と言ってもですね、もちろん神様と言ってもよく似たようなものですね、神の国というものの神様が全てを持っておられるわけですから、そういうふうに こういう大事なものをいただいておりながら知らないと気がついていないということも実際にあるわけです。これは不思議なといえば不思議なことなんですね。私たちもまずその意味がそこにくださったんだと信じていくと、信じて初めて本当にくださっているのが分かってくるというところがあるわけです。で、神様もですね、神様の存在そのものも神様がおられると信じて初めてだんだんと私たちにその技を見せてくださるんですね。私自身もそうだったですね。最初に21歳の時に神様を信じたと、キリストの罪の許しを信じたと、それから本当に神様が生きて働いて現実に不思議な出会いが起こったり、普通はどうしても動かないと思った状況が動いていったんですね。そしてまた良くしなかった良き人、新たな友達やそういう人たちの出会い、あるいは困難やいろんなこともあったけど、それがかえってまた新しい良いことにつながっている。でこういうことも初めに信じて初めて与えられたことです。でこの神の国はあなた方のものだと、ということもこれもいやこんなことはない、今何も与えられてない。とか言って信じない人にはいつまでたってもわからない。私的には最善のもの、最高のものが実はすでにも与えられているんだと、まあ、そういうことなんですね。神の国はあなた方のものなんですよと、ものとなるだろうと言われていない、現在形で言われているんですね。こういうところもとても今私たちに意外なように見えるところなんですけれども、英語で言うんですね。Blessed are the poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are the poor, ですね。For yours is the kingdom of God. 貧しい人は幸いだと。なんとならば、神の王国、神の国はあなた方のものだからであると。Is なんですね。Will be であると。ですね。Yours will be.The kingdom of God だら、未来において神の国はあなた方のものとなるということです。そうじゃなくて現在形で原文も書いてあるわけです。まあ、そういうことで、この私たちが一番よくする、今もよく問題になる貧富の差ですね。ますます現政権になってから貧富の差が拡大してたのではないかということがよく言われているわけです。そして、人類の何千年何万年という何千年という歴史の中で至るところでこの貧富の差というものがあったんですね。狩猟漁業の時代には取った産物を蓄えておくということはほとんどあんまりできなかったために、蓄えてもごくわずかしかできなかったために貧富の差がほとんど生じなかったけれども、穀物ができるようになってから穀物を十分に蓄えている人がだんだんと蓄えてない人、あるいは土地が悪くて穀物ができなかった人たちを、いわその一族として嫌いとしてですね、蒸し抱えていって、ますます貧富の差が増大していったという至る所に貧富の差、今でもそうです。世界的に見ても飢えている人は飢えている、まともに食事すらないという、わずかなものしか食べられないという、そういう人が8億人、9億人と見るということです。他方で、莫大な量の食べ物が毎日毎日、高価な食べ物が日本なんかでも捨てられていると。全体的に見れば日本は非常に豊かであり、アフリカ、あるいはアジア、あるいは中南米の方にもですね、非常に極端な貧しい国々もたくさんある。そういうふうに、貧しい国と豊かな国がたくさんありますが、そこで直ちに、豊かだから経済的に豊かだから幸い、経済的に貧しいから全くの闇の生活だとは言えないわけですね。そういうありとあらゆる生活の世代の中にあるその貧しさそのものにですね、そこのただ中に非常に豊かなものが約束されているということ、神を信じ神を仰ぎ、そして神の国を求めるときにはすでにもう与えられているんだと、そのような心に一番神の国が近いということであるわけです。 そして、そのまずさというのをさらに、リアルな表現で言ったのが見ている人だということになります。まずさと飢えているということを共通していますが、これはですね、私が私の本書と比べてみたら分かるんですが、飢えているということは義に正しいこと、正しいとされると、正しくされたい、正しいことに飢え乾くと、義という義に飢え乾くというように霊的な表現に書いてあります。もこのルカの表現、飢えているというのはですね、そういう意味を含むということが言えるわけで、マタイの方では特に木に植えかくということに焦点を当てて、そこを強調して取り出しているということです。で、一言で言えばですね、そのマルシャの中でより良きもの、神の国に飢えていると、あるいはその通り、もう本当に貧しくて食べるものすらない、そのような人たちが神様を信じて神に向けるときには不思議と満たされると。これは約束なんですね。これは原文ではですね、未来の受動体なんですね。約束なる未来においてこのように約束、満たされると、英語訳で言えば、例えばですね、こういう訳ですね。Blessed are youWho are hungry now, for you will be filled. Blessed are you who are hungry now, for you will be filled. Or you will be satisfied. ですね。今、飢えている人たちは幸いだ。なぜなら、あなた方は満たされることになるからだと。未来においてですね、満たされる。これは未来っていうのは、それを求め続けていればですね、そのうちに生きている間に、そのうちに、あるいは求めたらすぐにということもあります。あるいは最終的にはこの地上の命が終わった後にも、そういういろんな意味の未来ですね。未来といってもいろいろあるわけですが、けれどもこれは約束なわけです。いつとは言われていない。真剣に求める人はすぐに求めたらすぐにある種のですね、満たしが得られるという人もおるわけです。こういうふうにしてですね、この貧しさ、そして飢えてる人、この第一つだけでももう十分なわけですね。最初の貧しい人は幸いだと、何らかの意味で心において、あるいは物質的においてその貧しさのただ中にあって、神を仰ぐ信じる者には神の国はすでに与えられているんだから、そして、さらに今泣いている人々は幸いだと、泣いている人々は幸いだと。これもマタイの方では悲しんでいる人々、悲しむ人々は幸いだと、彼らは慰める、あるいは励まされるようになるという表現でしたが、ルカの方ではこのように直接的にですね、今泣いている、海面的にもすぐに分かる、泣いて涙を流している人たちは幸いだと、あなた方は笑うようになる。でこの笑うという言葉ですね、ギリシャ語でゲラオですね、ゲラオ、明るく笑う、ゲラオ、日本でもゲラゲラと言いますが、ゲラオという言葉は新約聖書の中ではこの21節と25節のわずか2回しか使われていないんですね。喜ぶっていうことはたくさん出ているわけです。喜ぶと笑いというのは違うわけですね。笑いというのはですね、非常に悪いことをしても笑ったりするわけですね。いろんな良くないことや意味良くないことをさまざまな形で笑いというのが出てきますが、喜び、本当の喜びっていうのは清いものなんですね。新約聖書ではここしか出てこないんですが、ここでは特にあえてですね、新約聖書全体2回しか使われてこの笑うという言葉で直接的に表現しています。泣いてる、笑ってる、これは特に幼子の場合だったら非常にはっきりするわけですね。幼子の場合だったらそういう表現をよく使います。何かで非常に泣いて、涙を大きな声で泣いてる、けど何かお母さんのミルクをあげたらですね、パッとニコニコで声出して笑うと、そういうふうに幼子らしい魂にはですね、泣いているか笑うかっていうのが非常にはっきりと出てきます。非常に分かりやすい対照的な状態になると言って ってるわけですね。泣いている人、泣いているほんとそのことが幸いではないわけですね。これは笑うようになる、喜びが与えられるようになるのだと。これはもちろん神様によってということです。で、これは最初のことから全部出てくるというんですね。泣いている、これは何らかのものにないからです。愛する人が失われた、そこに貧しさが、貧しいとか失われた状態ですから、お金がない、健康がない、あるいは裏切りと友情がなくなった、そういうふうに何らかの意味でのなくなった状態、貧しさ、貧しいものは幸いだと、なぜか神の国はあなたのものだと、神様のあの大いなる力や励ましや真実があなたのものだというのであれば、泣いているその貧しさですね、欠乏の厚さの中にもそれは満たされて笑うようになると、喜びが出てくると。神の国がもうすでにそうなんだから、満たされるんだと、本当に満たされると、それを信じて受け取ればですね、本当に満たされていくと、まあ、こういうふうに最初の二次元のことが全ての根本にあるというのが分かるわけです。こうしてこの言葉はですね、誰にとっても非常に分かりやすい言葉であると。泣いてる人は幸いだと、見てる人は幸いだということを聞いても本当にそうだろうかと思いますが、これは確かに神を信じ、神を求めている人は確かに成就していったということなんですね。このような悲しみは最終的には癒されるということは非常に古い昔から掲示されていたわけなんですね。そのことをちょっと旧約聖書で見ておきますが、イザヤ書25章、1098ページです。イザヤ書25章の8節、イザヤ書25章の8節、1098ページです。25章の 9節ですが、この4節その手前から言われますと、まことにあなたは弱い者の砦、苦難に遭う貧しい者の砦と書いてあって、その後ですね、7節、主はこの山で全ての民の顔を包んでいたののと、全ての国を覆っていたのを滅ぼし、死のことですね、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神は全ての顔から涙を拭い、ご自分のための恥を地上から拭い去る。これは主が語られたことだ。その日に人は言う、よ、この方こそ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んでいた主だ。主の御手はこの山の上にとどまるという非常に確信に満ちた記事ですね。未来に向けて、イザヤが示された言葉が書いてあります。ここでも悲しみ、涙、拭われ、死が滅ぼされる時が来ると。でこれがまさにですね、キリストによって実現したということが言おうとしておるわけです。でさらに同じイザヤ書でもう一つだけ見ていきます。35章の最後、35章の実節、1116ページですね。35章の実節、主にあがなわれた人々は帰ってくる。常しの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。でこういうふうに、この35章においても、最後に嘆きと悲しみは逃げ去る。主にあがなわれた人 クラ新約の私たちにとってはまさにキリストを信じてキリストによって贖われたもので、その時には悲しみ、嘆きと悲しみを慰めると言われていることになるわけです。でこうした貧しさの中から与えるもの、それはですね、私たちが全く知らないような遠くの人たち、神やキリストを知らない人たちはどうなのかという問題がいつも起こるわけですが、そのことについて前にも何度か触れた箇所、極限の貧しさであったルカの16章の実節の人のことですね。ルカの16章の実節、19節です、すいません、ルカ福音書16章の19節、ここでは金持ち、非常な金持ちとですね、ラザロという出来物だらけの、極度に貧しい人だったから、その食卓から落ちる残飯のようなものでもう食べたいと、犬が出来物を舐めるという、まあ、もちろんこれはもうこれ以上ない状態が描かれていると思いますが、でも不思議なことに、その貧しさの極度の人が天使たちによってアブラハムのそばに連れて行かれたというようなことを書いてあります。でこういった書き方はですね、このラザロがどれほど信仰があったことは書いていなかった。でその極限の貧しさに置かれている人たちはですね、神様がその信仰とともにこうした神のところへ、豊かな神のところへ連れて行かれると、こういったことを私たちが期待できる一つの聖書的な根拠にもなっているわけですね。だから私たちもそうした人たちが神様によって見て直接引き上げられるようにということをですね、絶えず覚えていきたいわけです。で、けれども確実なことは、私たちが本当に私自身もですね、神様を知らなかった、本当に、さっき言ったようにあるものが幸いだと思い込むわけですね、能力や健康や学歴や会社や名声とか何もなくても幸いだという道がパッと開けているわけですね、そうした何もなくなった状態での幸いというのをパウロが一つですね、パウロにおいても当然実現しておったものだから、その言葉を一つ挙げておきたいと思いますね。第二コリントの六章の九節です。第二コリント六章の九節、新約聖書の331ページ、第二コリント六章のこの九節の九節から十節ですね、特に十節を読みますね。パウロはですね、悲しんでいるようで常に喜んでいる、物乞いのような貧しさの中にあるようでありながら多くの人を富ませておる、無一律のような貧しさであるにもかかわらず全てのものを所有している、この全てのものはまさにこの神の国なんですね。この言葉は文字通りこの言葉、今日のところですね、22節がパウロにおいても非常に完全にですね、成就していたっていうことを伺わせる箇所なわけです。悲しみのただかにあっても常に喜びを与えられている、物乞いし飢えている無一物のように何もない貧しさ、飢えているように見えてもかえって不思議なもので、神の国を持っているから多くの人を富まし、全てのものというですね、神の国を持っていたら全てのものというわけですから、それを所有している、こうしたことによって私たちもすでに神の国が信じることで与えられている、神の国はあなた方のものだとイエス様が私たちの間近に立ってこのように諭してくださっているということを思うわけです。そしてこのパウロのように、悲しんでいるので常に喜び、何も持っていない無一物のようで全てのものを所有していると と確信を持って言える、喜びを持って言えるように導かれていきたいと願うわけです。以上です。